まあ、義人の苦難というテーマを扱った文献として知られている、ね、ヨブ記の方についてウィキペディアには書いてあるんですけども、まあ、ですから、なんか、一般的には難しい、なんか崇高的な、哲学的なことが、ヨブ記には書かれてあるっていうふうに思われがちなんですけども、でもね、皆さん、ヘブライ思考を学びましたね。ヘブライ思考で感じるのは最初と最後のキアズムです。このヨブ記の、ね、一章一節では、ね、まあ、この、うつの地に、そんなをヨブという人がいた。この人は誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっていた。で、ヨブ記の最後のですね、42章17節はこう書いてあります。こうしてヨブは死んだ。年老いて満ち足りた生涯であった。で、ここ見ますと、このヨブ記がなんか理不尽なことが、不条理なことが書いてあるから好きだっていう人には、のその考え当てはまらないですね。ヨブ記の最初と最後は、ヨブは誠実で神を恐れて悪から離れていた。最後は、このヨブは満ち足りた生涯であった。その真ん中にサンドイッチされたのがヨブの苦難があります。で、ヨブの苦難の期間ですね。ヨブの人生からすれば、ヨブはなんとこの苦難の後、もう140年生きたんですね。ですから、ヨブの苦難、まあ、ヨブが苦難を受けたのは70歳の時だ。いう人がいるんですけども、そうだとするとね、210年も生きた。で、しかもその大部分は幸せな人生だったということがわかるんですね。菅先生が言ってたんですけども、聖書が難しかったら、聖書がわからなかったら、こういうふうに最初と最後を読みなさいということと、で、もう一つ、聖書の別の箇所を読むとわかりやすいよって言ってました。聖書には、ね、テキスト、この聖書本体はテキストと言いますけれども、で、聖書には、ね、さらに、それにある、ね、事柄に関することに関わる他のテキスト、それが、その、まあ、一番身近なところは、その前の節、後の節ですね、まあ、あるいはその、節の前後、それを、ね、コンテキストと言います。で、わからなかったらコンテキストを見なさい。で、それでもわからなかったら、ね、インターテキストを、さらに大きな視点で、ね、章と章、前の章と後の章を見なさい。で、あるいは、その、ね、ヨブ記だったらヨブ記の、ね、他の章を見なさい。で、それでもわかんなかったら、インフラテキスト、つまり他の章ですね、新約と旧約をまたぎなさいとか、他の章でそれに関すること、それについての説明がどう書いてあるか見なさい。ということが、まあ、これがヘブライ思考的な聖書の見方。答えが必ず書いてあるよというふうに、キム先生も菅先生もおっしゃってました。で、このヨブ記に関しての、まあ、インフラテキストが冒頭で宣言した、ヤコブ書の5章11節ですね。まあ、新約において唯一ヨブについて言及されているのがそこなんですけども、そこにおける、このヨブ記の結論は、こういうふうに書いてあるんですね。見なさい。耐え忍んだ人たちは幸いだと私たちは思います。あなた方は、ヨブの忍耐のことを聞き、主によるその結末を知っています。主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられます。アーメン。ヨブ記単体を見ますと、何か神様恐ろしい、何か理不尽なことを仕掛けるんではないかって、そういうふうに思う人が大勢いるんですけども、でも、この聖書の結論は、神様は、このヨブ記を通して、慈愛に富み、憐れに満ちておられるお方だということを、これが結論だということを言ってるんですね。で、ヨブ記はなんで難しく感じられるのか。難しく感じられる理由として、ね、ヨブ記ですね、この3章から、最後の章まで、ある特別な文体で書かれてあります。どういう特別かというと、詩文体というね、詩編の詩の文体で書かれたんですね。詩編と一緒です。詩編は皆さん読んでいて感動しますね。共感しますね。あ、なんか自分ととても重なるぞっていう部分が、たくさんあるのが、詩編ですけども。でも、ヨブ記、ね、同じ詩編と同じ文体で書かれているにもかかわらず、ね、このヨブ記で感動するっていう人なかなかいないんですけども、で、感動どころかですね、なんか読んでてうんざりしてくる人も、ね、多いかと思います。詩編、ね、 支援の場合は、もうそのまま読んでいて、ああ、共感できるな、私の人生がここに書いてあるぞって、自分の祈りをそのまま詩編に重ねて、支援で祈る人も、いるユダヤ人はそうですけども、で、確かに、このヨブ記、四分体で書かれてあって、なんか崇高そうな、ことが書かれてありますけども、この崇高な、感じなのが、また、なかなか難しいところです。で、この崇高な文体で書かれてある内容がですね、人間の知恵、人間の哲学、それに基づく議論が書かれてあるんです。で、もう一つ、なんでうんざりしてくるのかというと、実はこの、ね、四分体で書かれてある部分に、おいて、実は主の御名がほぼないんです。で、主、ジェホバの御名がないんですね。ヨブ記の3章から37章までが、このヨブ記の長い長い議論の、章ですけども、その長い長い議論の中でですね、主の御名がたった一回しか出てこないんです。で、主の御名が出てくるのは、ね、ヨブ記の12章9節の、ね、ヨブの言葉のたった一度だけ、なんですね。ですから皆さん、キリスト教会の中にいたとしてもですね、主の御名がない人間的な哲学議論、難しい議論は人をうんざりさせます。このヨブ記、ヨブは、創造主に対して、友人に対して四分体を用いてですね、崇高な文句を使って、自分が正しい、主は間違ってるんだ、友人たち、お前たちの方が間違ってるんだというのを四分体というなんか崇高な文体を用いてですね、なんか一生懸命、もう議論で打ち負かそうとしているんですね。もし皆さん、ヨブのようにですね、祈るなら、ね、つまり、ね、私悪くない、創造主の方が悪いんだ、友達、お前の方が悪いんだって、という祈りを延々としているとですね、そういう人はどんどんどんどん怒りが積み重なって浸透していって、ついには、ね、圧倒的な主の取り扱いをバーンって受けて、ね、主にへし折られることになってしまいますから、ね、皆さんは、本当にこのヨブのように、ね、私悪くないよ、ね、主張するのような祈り、ね、これよりも本当に詩編のようにですね、主よ、ね、私は、あなたが主です、ね。どうか私を憐れんでくださいって、そういうふうに祈るのであるならば、ね、私たちはこの詩編の、繁栄、幸いに預かっていくことができます。この、ね、ヨブ記の議論の中身見てるとですね、いろいろと面白いことが分かっていくんですけども、このね、うんざりさせるような議論の中を読んでいくとですね、なんでキリスト者の中にもね、なんかうんざりさせるような崇高な感じの人がいるのかって、その正体は一体何なのかが、このヨブ記を読んでいけば分かるようになってきますし、また、ね、このヨブ、最初は素晴らしかったんです。神様から、あの私のしもべヨブを見たかって、ミツカイやサタンにですね、自慢するんですけども、でもあんなに素晴らしかったヨブが、ね、だんだんその友人たちとの議論を重ねていくうちに、どんどんどんどんヨブがもうくだらない土俵にどんどんどんどん入っていって、で、そしてその、ね、喧嘩の土俵に落ち込んでいってしまう、その様が、ね、何なのか、義人をこんな風に、ね、貶めてしまう、その原因は一体何かっていうのも、このヨブ記から分かってきますし、しかもですね、このヨブ記の中、確かにこの議論の中には主の御名は一切出てこないんですけども、しかしヨブが徐々に徐々にイエス様を求めているかのような、そういうヨブの自身の変化が見られてくるんです。イエス様の、ね、自分には弁護士が必要だ、私を憐れんでくれる人が必要だ、私を憐れんでください、どんどんどんどんそういうふうになっていって、そして、ね、主を求めるようになっていって、でも、さらに友人たちのその議論によって、もうさらにもう怒りがある時点でついに爆発して、そして今度は神様に対して喧嘩を吹きかけるような、そういうふうになっていくんですね。でも、ね、喧嘩であろうとも、ね、またあるいはそうでなかろうとも、神様と親密に関わろうとすること、これが皆さん、これが実は幸いな人です。神様に対して、ね、納得がいかなかったら、皆さんも神様に対して何でですかって、 を吹きかければいいんです。祈りの中で、ね、親密に親密になっていけばいいんです。一番良くないのは、神様から背を向けて、神様を無視して、神様なしで、神様と別次元で生きること、これが一番良くないことです。喧嘩、それは神様と関わるという点においては、それは良いことです。まあ、女性だったら喧嘩よりもですね、本当に神様あなたを愛します。神様あなたに従います。それが最も幸いな人です。で、このヨブ記、この物語の主人公は、ね、ヨブという人だったんですけども、今お読みしました一節の方を見ますと、ヨブがどういう人となりであるか、ヨブは非が打ちどころがない、また当代一の信仰者であり、そして、その当代一の祝福を受けた人でした。けれども、そこから災いを受けるようになっていくんですけども、今の私たちも、だけでなく古代の人々もですね、こういうふうに考えていたんです。何か悪いことが起きるのは、それはその人が悪いことをしたからだっていうふうに、だからなんか罰が当たったんだって、因果応報、それを考えがちであり、そしてこのヨブの友人たちはみんなこぞってこの因果応報、ヨブはあなたは何か悪いことをしたからこういうことが起きたんだろう、そういうふうに言い続けるんですけども、でもヨブは全くもって身に覚えがないんですね。本当に本気でヨブにとっては身に覚えはなかったんです。で、それで、そこから正しい人がなぜ苦しむのかという枠組みが、によって人々はこの書物を解釈するんですけども、じゃあ、このヨブ記、一体どういうものなのか。起承転結から見ますと、まずその起承転結の起の部分が、この1章と2章のところにあるんですが、要するに天上で会議が行われております。今、この現実世界において、天においても会議が行われており、そしてその会議にサタンも登場するんですね。で、サタンはこのヨブについて神様に疑問を投げかけます。果たしてヨブは理由もなく神様を恐れているでしょうか？というふうにですね、疑問を投げかけるんですね。ヨブ記は疑問がたくさんある書物です。で、どうせ、ヨブが神様を恐れ敬ってるのは、あなたが祝福の囲いを置いてるからじゃないですか。で、それで現に彼は、あんなにも持ち物がたくさんあるから。だからそういうわけで、ヨブは神様を敬ってるんじゃないですか。というふうに言うんですね。で、それで一つ、ヨブを、その囲いを取ってごらんなさい。たちまちヨブは神様あなたを呪うでしょうって、そこから始まるんですね。で、神様はそれをなんと許可します。私のしもべヨブというふうに自慢していたヨブに対して、悪魔サタンが、災いを下すのを許可するんですね。で、それで、ヨブは、たった一日にして全財産を失い、そして愛する子供たちを失います。で、それでも、ヨブは、一切神様に対して、神様を呪うようなことはしませんでした。で、ヨブの妻は、神を呪って死になさいとか言うんですけど、でも、それでも神様は呪わなかったんですね。で、そして、起承転結の章。そこが非常に長い、3章から31章の論争、終わりなき論争のところです。で、この友人たち、お前は何か悪いことをしたから、だからここまで古典般に、災いに遭ってるのだって、それに対してヨブは違うって、ということが、一巡り、二巡り、三巡りしようとしたところで、どんどん激しくなっていって、ついにヨブが切れたんです。本当に切れたんです。で、そして、正しかったヨブがですね、ついに神様に対して、神様、あなたの方が間違ってる。私はあなたと議論したいというふうになっていてしまうんです。皆さん、人間だけの議論、いかに崇高そうな、四分体の、そういう、辻褄が合ってるかのような見えるものであったとしても、ヨブをこんな風に、痛めつけて追い詰めてしまう、そういう力があるんです。ここにヨブ記の警告があるんです。起承転結の天、それは神様の登場です。神様が、ついに嵐の中からヨブに語りかけていくんですね。 神様も、読むに対して圧倒的な膨大な質問を、ね、していきます。私が地のもとへを据えたとき、あなたは一体どこにいたのか。暁の光が、ね、曙の、ね、星々が歌ったとき、お前はそこにいたのか。馬が、ね、鳴く、あんなに、素晴らしいのは、お前は理由を知ってるのか。どんどんどんどん圧倒的な膨大な質問を投げかけてくるんですね。神様は、ヨブの膨大な質問に対して一切何にも答えておりません。ただ、神様の圧倒的な臨在、神様の圧倒的な力、その摂理の奥深さ、力強さ、それだけをただ示していただけだったんです。この神様の圧倒的な御業と支配と、その創造の素晴らしさの前に、ヨブは、ヨブのなぜ、ヨブの疑問はどんどんどんどん解けていきます。そして最後、ね、起承転結の結は42章です。ヨブはついに悔い改めて、塵と灰の中にひれ伏します。で、そして、ヨブの祝福が返ってくるんですけども、その祝福が返ってきた理由、その発端、そのトリガーはですね、ヨブの悔い改めではなく、なんと、ヨブが、友人たち、ヨブのことをずっとお前が悪いって責め続けてきた友人たちのことを、取りなし祈りのを捧げたその瞬間に、ヨブに祝福が返ってきたと書いてあるんですね。この私たちも本当に議論ではなく、取りなし。これが祝福が返ってくる、そのコツだということ。これもまたヨブ記が示すところです。このね、ヨブ記、本当に、いろいろな、ね、苦難が垣間見られます。そして多くの人々が、そのヨブに降りかかった苦難と、また議論だけを見て、そこで結論付けて、ね、しまいがちなんですけど、しかし、物語の最後では、ヨブが、ね、ついに、神様と出会って、そして神様から祝福を受けたということを、本当にそれをすっかり見落とす人が大勢おります。実際このヨブ、苦難の後祝福されて、その祝福をもう140年も、味わって満ち足りた生涯を送ってきました。このヨブ記の、結論、ヤコブ書にありました。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いております。主によってその結末を知っています。主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられます。これがヨブ記の結論です。主は慈愛に富み、憐れみに富んでおられる。確かに神様は恐ろしい形でヨブに現れました。けれども、主と本当に面と目を向かって出会ったヨブ、そして悔い改めたヨブ、そして取りなした、友人、自分のことをひどい目に遭わせた友人たちのために取りなした、後に主はこのように幸いを返してくださった。皆さん、神様は、ね、気まぐれに人に災いを起こすお方ではありません。ある人生の瞬間だけを切り取ってみると、何か神様は災いしか起こさないんじゃないかと思えるようなことがもしかしたらあるかもしれないんですけども、けれども、神様は皆さんを、憐れみ深く、忍耐深く、そして恵みを施そうとして待っておられる方です。なんで神様はヨブに災いを起こしたのか。それは、さらなる幸いの深みにヨブを持っていくために、あえて悪魔サタンの、その、言葉、それを許可して、そしてヨブをさらにもっと深く、もっと深淵に、神様と親密に、交わりを持たせ、そしてもっと祝福の人生を送ってほしいから、あえて、ね、その人生のある瞬間を切り取って、そういうふうにされたんですね。ヨブの災いね、まあ一年ぐらいでしょうか、わかりません。けれども、たとえ一年だったとしても、その後もう140年、祝福と幸いの人生があったんです。神様とより親密な、またこの地上において、より優れた、幸いな人生を送っていったんです。ヨブが受け取った本当の報酬というものは一体何か。それは、このね、持ち物が2倍になったということではありません。それは、嵐の中から語りかけられた主との出会い。これが何よりのヨブの宝でした。そして、守護神との生きた出会い。これによってヨブは変えられました。 皆さんも、主こそ宝です。主こそ皆さんの報酬です。皆さんは本当にこの主と親密に交わって、出会って、まあ、時には喧嘩をするのもいいでしょうけれども、本当に皆さんは主と仲良しで、ね、そして主と親密に親密に交わって、幸いなこれからを歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
ハレルヤ、愛する様。ヨブ記の中にもあなたが垣間見られます。ヨブがどんどんあなたを求めるようになっていった様が、見られます。主よ、本当にこの呼ぶ記の中から、私たちが多くの恵みをいただき、そして人々が一体こんな呼ぶ記の中に何があるだろうか、思える中においても本当に宝物がザクザクザクザク、私たちが掘り起こしていくことができますように、どうか一人一人、ますます私たちの目、開いてください。私たちのこの耳を開いてください。これからの、この呼ぶ記の全ての交わり、それをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する主よ、あなたの御名をお祈りたい感謝します。非常に理解し、辛い、そのような書です。そして、中には、呼ぶ気はちょっと読みたくないと決めかかる人も、結構クリスチャンの中にはたくさんいます。イエス様、何気、自分に合う、合わない、それ関係なく、この聖書の中にあなたが定めてくださったものは、私たちにとって必要だから、それを定めておられることを信じます。イエス様、いい悪いが、この中には人の議論がたくさんあります。人はどんなにいいとしても、人の意義が永遠につながる意義は一つもありません。人がどんなに悪いとしても、神様が罰して永遠の罰を受ける、そのような悪いこともありません。基人はいない、一人もいない。私たちがもし基人として貫くという時があるとするならば、基人として生きることができるように、その道々に、そのすべての備えを与えてくださった神様のおかげです。主よ、良くないものはいつも自分とし、見舞いにおいて悔いる心を与えてください。嫌な人もいます。でも、その嫌な人に対して、夜が取りなしたときに、どれだけ幸いに、預かったかを思い出し、そして、ヨブのように取りなすことができますように。神様がいかに取りなし祈ることを良しとしておられるか、それをヨブ記の取りなし祈るところを見て学び、私たちの苦難がもし今終わってないとするならば、ヨブのように取りなし祈ることによって、以前のものは過ぎ去り、今の苦難は過ぎ去り、今の災いも過ぎ去り、身を新しくなったという、この素晴らしさに入ることができますように。主よ、あなたが、この呼ぶ記を通して私たちに教えてください。本当にわからないときは最初と最後に終え、素晴らしい学びをさせていただいたことを感謝します。今日早朝、主よ、あなたに祈ります。ホルガン博士をあなたは覚えてください。ピカピカと光っていた彼の霊的な知性、それをそのまんま持たせてください。
アメン。
そのまんまで彼一人で終わるということではなく、今度私たちが続くものとして、主よ、その主にある奥義を伝え続けていくことができますように、
アメン。
主よ、あなたが私たちを養い祝福してください。
アメン。
人と議論したところで、本当にどんぐりの背比べ、もうどっちもどっちです。 だから鬼人はいない、人もいないという言葉に基づき、ことが起きた時には悔いて改めることに私たちの信仰の中心を置くことができますように。そして顧みてくださる主に望みをかけることができますように。もし愚かでそういうことが私自らができないとしても、憐れみの主よ、あなたが現れてください。そして悟してください。悟されてまた幸いに戻ることができますように。主よ、あなたが祝福してください。私はこの呼ぶ日を通して、人が顧みることができない時でも、神様の恵みはその人を恵みを受ける場所に戻してくださる恵みだということを主の現れによって知りました。主よ、私たちもそうです。私たちがもしあなたの恵みの座から遠ざけられて戻れない状況にいるとしても、憐れみ深い主よ、あなたの恵みの座に私たちを戻してください。そして私たちを回復させてください。敵の前で勝ち得てあまりある縁が設けられたものとなりますように。主を祝福してください。これからの養父儀、本当に結論からその全体を見ることによって、神様、人間の忌々しさ、そして神様の恵み深さを私たちが本当にことごとく知ることができますように。人間の言い張る正しさの中にどれだけ忌まわしいことが潜んでいるかということを自分も含めて知ることができますように。主を助けてください。今日も私たちはこの場に選ばれてあなたの御前にいます。それはあなたが私たちに取り出してほしいたくさんの人、物、ことがあるからです。私たちはこの茨城であなたが始めさせてくださったことのために、このティアのために、そして筑波未来キリスト教会のために、また天聖教会のために、これから続く栄光の次世代のために祈っていきたいと思います。私たちの取りなし祈ることを主よ聞いてくださり、あなたの場合の祝福の日を私たちに与えてください。今日は子供の初めての発表会があります。初物をイエス様にお捧げいたします。キリストにあって培われた聖霊の御霊によって本当に励まされていたメイちゃんが、またスタッフの先生たちが今日イエス様に捧げ物をします。イエス様、私たちの捧げ物を受け取ってください。そしていかにこの学びが素晴らしいものかを、私たちはもちろん、そして親御さん家族にも伝わり、イエス様あっぱれ、その気持ちにみんななりますように。主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。大和君が回復に向かい、そして元気いっぱいで踊ることができますように。子供がここ行きたいという言葉がもう本当に子供の口から絶えませんように。そして子供がその唇でこのティアを知らせることができますように。その親御さんがそうでありますように。主を祝福してください。ユナヨナニの対応を開いてくださいと祈りたいと思います。そしてまた法準備幹事の回復のために祈っていきたいと思います。近いうちに退院して通院だけでまた仕事に復帰できますように、主を祝福してください。栄光の富をください。栄光の土地建物が必要だからです。主を本当に整えられた最高の形でこの幼稚園を始めることができますように。また私たちがこのティアを続けていくことができますように、必要な人物事を与えてくださり、続く働き人を与えてくださり、主の皆が崇められますように。主よ、あなたが祝福してくださることを心から感謝いたします。 イエス様ありがとうございます。ハレルヤ感謝します。今日一日の入りで全てが守られ、そして御霊によって豊かに助けられた一日でありますように、主により頼み祈っていきたいと思います。ではイエス様の名前を呼びましょう。